新平家物語連続講義第61回常磐木の巻若葉和倉場吉川英治新平家物語の朗読と解説をお送りしていきます。各回の注釈と授業内容の音声ファイルは学び屋ホームページ学び屋シーサー .net 学び屋シーサー .net でチェックできます。前回は姿を消していた金王丸が常磐の叔父富蔵を襲い、その後文学が金王丸へ手紙を書くに至るまでの場面をお送りしました。その頃、三義清盛は二条天皇が太后太后忠子への恋をしているという問題などで多忙な日々を送っていました。明け花はそんな清盛に金王丸という小冠者が常磐の命を狙っていることを報告します。清盛の指示により常磐のいる館のどこかに潜んでいると思われる金王丸を捕らえるための作戦が実行に移されます。館の周辺を取り巻いて徐々に範囲を狭めて追い込んでいく方式で金王丸捕獲作戦は実行されます。館の庭、木陰、竹村、床下、屋根、至る所を多くの兵が捜索しましたが、残念ながら金王丸は見つかりません。実は金王丸は C の大木の上に潜んでいました。追い詰められて木の上に追い上げられた形となってしまった金王丸はとうとう決意を固めます。それでは本文を見ていきます。
そうだ、何も迷うことはない。時は殿を刺して自分は死ぬ、それでいいのだ。何を今日まで迷っていたのか。
夜が更け沈むのを待つ間、彼は何十遍と自分へ向かって言い聞かせた。そしてこうなった以上、今夜こそ目的を果たそう、明日は待てないと決意した。真夜中頃、彼は雲のように C の木を降りた。夜ごと灯火の灯る神殿の奥まった一室を彼はよく知っている。そこに寄居している常磐の姿を板縁の下から差し覗いたことすらあるのだ。飛びかかって一月にさせそうな機会もあったけれど、させない、近づけもしない、虚しくいつもたじろいでしまったのである。九首という観念が妨げるのだろうか。いや、九首の奇妙恥ずかしめる常磐殿なればこそ、その低層に対して攻める刃ではないか。何を恐れるのだ、何をはばかるのだと、彼はやがて自分をけしかけるように彼女の部屋を伺った。欄を越えて板縁を這い、妻戸の外へそっと身をかがめる。妻戸は開かない。しかし開けようとすれば容易である。鍵のかけどころは決まっている。小刀でくり抜くこともできるし、物音を犯すならば力を込めて押せばいい。そうだ、彼は後者の方法を選んだ。たとえ家人が目を覚ましたり追事の外から兵士が駆けつけてこようとも、その間に時を刺してしまいさえすれば目的は済む。後の自分は問題でない。元より先に行った悪源太義平の後を追っていく覚悟である。すると意外にも彼が行為を起こすより先に部屋の内から、
誰です
という女の声がした。明らかにそれは常磐の気配である。小じとみに火影が揺らいだ。こっちへもうすってくる足音を感じると、なぜともなく金王丸は妻戸の外を飛びのいていた。戸が開いた。そして試食を掲げた常磐の白い顔が外を差し覗いて、
そこの男はもしや金王丸ではないかと言った。
金王丸は思わず、えっと全身の驚きでそれに答えてしまった。いや、答えるなどという平調なものではない。打ちひしがれたようにいすくんだまま、後の言葉も出なかった。しかし常磐は彼の影から何の恐怖も疑惑も受けていない。多少深夜の獅子間をはばかる様子は見えるが、静かに、
金王丸、そうでしょ、あの義朝殿の児童だった男でしょ。さあこちらへお入り、もし晩の兵に気づかれるといけないから、
と差し招いた。さてこのあと常磐は一旦金王丸を部屋へとかくまいます。常磐は金王丸が自分を狙っているとの旨をよもぎ子から知らされて、自分への殺意を抱いている者に対して 共感を感じていました。かつてよく義朝に仕えた者ほど今の時和の境遇に怒りを感じて当然である。時和はむしろ金王丸に自分を刺してもらいたいとまで思うようになっていたのです。一旦部屋の中にかくまった金王丸に向かって時和は言います。そなたたち源氏の者が時和を切って無念の槍場となるならば切ってくれと。それでは再び本文を見ていきます。時和は静かに背を向けて厨子棚の召喚ゼノンの小さい銀像へ手を合わせた。いつでもという姿である。金王丸はまた迷った。その銀の肖像には見覚えがある。在りし日の主人が常に部屋に置いて朝夕礼拝していたものだ。迷いのせいか時和の姿がそのまま観世音のように彼には見えてきた。彼は慌てて目の前に置かれた帽子義朝の手紙を広げてみた。紛れない古種の筆、最愛の時和に宛てた敗軍の日の墨の跡。彼は一目見るとすぐ涙になって読むのもたどたどであった。たとえ深山に身は隠すとも、稚児らを守り育ててよ。幾山川は隔つとも、和御勢恋しの思いを忘らるべき。命あだに失せたもうなどのこと、夢あるまじゅう祈られ候。稚児らを守り育ててよ。まだ命あだに失せたもうなどのこと、夢あるまじゅう祈られ候。金王丸は同じ文字の上を何十遍となく涙をこすっては見、短足しては読み、やがて突然子牛が吠えるように泣き声を上げ始めた。
申し訳ない、不所存ないたしました。全く私の浅はかな心得違い、 お許しください。
額を床にすりつけてなお泣きじゃくりながら言うのである。
先頃落外の去るところで文学と呼ぶ僧侶から笑われた言葉が今思い出されました。弱い女性のあなたよりもはるかに資料も覚悟も至らぬ愚かな自分であることを今身に知ってあまりにも悲しゅうございまする。
自分のおえつにしばらく身も表も沈めている。
もし盲目な刃があなたを差し参らせていたら、私は文学殿以上一生真っ暗なものにしてしまったでしょう。よかった、目が覚めて今さら小野が丹領の姿に身震いが出てきます。この上は生涯の道を踏み直し、ひたすらあなたの陰身に沿うてよそながらお力添えをしてまいります。亡き殿のお筆に見える通り、あだにはしなず生き抜いていくことにいたしまする。
それから彼はこうも言った。義朝の最後の書状はぜひ東国へ送って心ある源氏の上に見せておきたい。また三通のお文はそれぞれ時を待って自分の手から和子君たちへお渡し申し上げる。で将来に使命を持って生き戦うためにもこの一足の書状はぜひ自分に預けてほしいという願いであった。もとより時和がそれを拒む理由はなかった。彼が女の切ない生き方を理解してくれただけでも嬉しかった。
さてこの後金王丸はこの館を出ていきます。いつか心も姿も新しく持ち替えた上、もっと落ち着いた気持ちで時和に詫びたいという気持ちを抱きながら。ところで物語中で義朝が時和に残した「たとえ深山に身は隠すとも」という手紙は、平治の合戦の勝敗が見えた日の夕方に義朝が時和へ送ったという設定になっています。実は古典の平治物語にはこの手紙そのものは書いてありません。この手紙の文面は新平家物語の作者である吉川英治氏の創作かと思われますが、その原型となったと思われるシーンが平治物語には含まれます。義朝が落ち延びる過程で金王丸を時和に使わして、合戦に負けて落ち延びるがどこかに落ち着いたら時和と子供たちを迎え取るので、それまで深い山にでも身を隠して自分の訪れを待てと伝言させる場面です。こんな内容です。
金王丸を道より返して、合戦に打ち負けて、いずちともなく落ちゆけども、 心は後を顧みて、行く先さらに思おえず、伊豆国ありとも心安きことあらば迎え取るべきなり、そのほどは深山にも身を隠して我が訪れを待ちたまえと申し使わされければ、時は聞きもあえず引きかずきて伏し沈めり。
ちなみにこれは時はが清盛に捕らえられる前のことです。新平家物語では金王丸と時はが出会う場面を、時はが捕らえられて清盛の女となってから後に配置し、さらに金王丸の伝言内容を書面の形にしているというわけです。これによってドラマ展開はかなり劇的なものとなりました。まさに作家吉川英治の構想力の素晴らしさが発揮されています。本日の授業はここまでになります。